こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はリッスンという本について話してみようと思います。この本はですね、ケイト・マーフィーさんという方が書かれた本で、話してばかりの人はもったいない、もったいない、聞くことは最高の知性、一生の友人を作り孤独ではなくなる、ただ一つの方法は聞くことですですね。で、一番最初にガツンときたのはですね、篠田さんという勧約されている方が最初に書かれている文章の中に、本書タイトルのリッスンには能動的に耳を傾けるという意味があります。能動的に相手に注意を向けてリッスンする中にも大きく異なる2つの姿勢がありますそれは、話しての語る内容を私の考えと合っている、違うなどと自分の頭の中で判断しながら聞く姿勢と、聞き手が一旦自分の判断を留保して相手の見ている景色や感じている感覚に意識を集中させる姿勢の2つです。本書では後者の耳を傾け方を特に意識して記述している箇所では、聞く、耳辺の聞くですねの字を当てることにしました。本書がきっかけとなり、聞くことがあなたの人生を豊かにするならこれほど嬉しいことはありませんとあります。私はですね、完全に話している人の内容を、それは違うなとか、それは私と合ってるなって完全に仕分けしながら聞くタイプだったんですよね。で、キャリアカウンセリングとかコーチングで傾聴っていうことを学ぶんですけれども、その傾聴のスイッチを入れて傾聴モードになってても、どうしてもこの、相手の話を自分の中で仕分けしてしまう、評価してしまうっていう、癖ですよね。私の聞き方の癖が抜けないっていうことで、結構その、苦労しているというか、また評価モードに入っちゃってるなとか、仕分けモードに入っちゃってるなっていうことが多いです。なので、とても勉強になりました。まず第一章ですね、これは結構響く人いるんじゃないかなと思うんですけれども、ほとんどの人が自分の話を十分に聞いてもらったという経験をしてないんですね。私もそうかもしれないんですけれども、自分の話を聞いてもらったって思えた経験って皆さんどうですか？記憶にありますか？聞いてもらえなかったなっていう残念な思いを記憶してる人って結構いるんですよ。なんか今日も聞いてもらえなかったなとか、この人と話すといつの間にかいつもこの人の話になっちゃってるなとか、そういう経験をする人って多いんですけど、聞いてもらったっていう経験の人って少ないんですよね。で、それが自分の家族だったり大切な友人だったとしても、そういうふうになかなか思えないんですよ。で、聞いてほしいっていう思いがある反面、家族や友人に話を聞いてほしいとお願いするのは相手に負担をかけると思うという感情も持ってるんですね。聞いてほしいなとは思いつつも、なかなか本当に聞いてほしいんだっていうのをお願いするっていうのは言い出せないし、多くを求めすぎてるんじゃないかということで躊躇してしまう。だからこそ、人の話を本当に聞くっていうことは、耳辺の聞くですね、耳辺の聞くで聞くっていうことはとっても喜ばれるっていうことですね。大変価値があることだと思います。それはプロのカウンセラーとかコーチじゃなくても、友人だったり家族でも、自分の作業の手を止めて本当にその人に耳と体を傾けて、心も傾けて聞くっていうことは、 話してる人にとっては素晴らしい体験になる。申し訳ないな、聞いてもらって申し訳ないなっていう思いを超えてですね、あの感動を与えることができる、まあ、そういうことになるんだよって、ちょっとあの熱く語ってしまってますが、まあ、そういうようなことが冒頭で書いてあります。あとはですね、まあ、子供がいる、小さなお子さんがいる人にとってはぜひ知ってほしいことではあるんですけれども、親に話を聞いてもらえたかどうかがその子の、まあ、生きやすさ、その後の人生の生きやすさに影響を与えるっていうことです。で、私たちは生まれながらに、誰かとつながるっていうことを、まあ、待ち続けている存在です。なので、成長するにつれて私たちは友人を見つけたり、あのパートナーシップを築いたり、していくわけですよね。で、子どもの頃にその誰かとつながりたいっていう気持ちが満たされていないと、まあ、心身の影響、心身の健康に深く影響してしまうと。こういうことに着目している心理学の概念に愛着理論というものがあるそうです。愛着理論というのは、人の話を聞く力や人とつながる力っていうのは、その人が子供自体にどれだけ、親にしっかりと聞いてもらって、つまり親とつながれたかっていうことが、つながれたかによって変わってくるという概念です。なので、あの愛着を形成する能力であるその養育者の、関わり方が子ども自身のその能力に、影響していくっていうことですね。で、親が赤ちゃんに注意を払ってすぐ反応してくれる、子どもの話をしっかりこう聞いてくれる人であれば、その子自身は安定型の愛着スタイルというものが育まれるので、このスタイルを持つ人は共感を持って人の話を聞けるし、それに基づいて、まあ、相互に支え合うパートナーシップや人間関係、友人関係を築いていけるというふうに言われてます。なので、まあ、子どもの話を聞くっていうことがすごい大事だということですね。で、それがその子が誰かと友人関係だったりパートナーシップを築いていけるかどうかの土台に大きく影響するっていうことです。あとはですね、人の話を聞くっていう時に、まあ、どうしても何かのパターンに当てはめるだったり、自分の持ってる思い込みが先行してしまってちゃんと聞けないっていう経験をされた方が多いのかなと思います。で、それって普通のことで、誰もが近しい人、愛情を持ってる人、友人に関して、近ければ近いほど、まあ、思い込みをする傾向にあるということで、これを近接コミュニケーションバイアスと言います。で、その相手を知っているということに自分自身が自己満足してしまうことで、自分にめちゃくちゃ近い人の気持ちを読み取る能力っていうのを過信してしまうんですね。分かり合えてるっていう過信をしてしまうっていうことです。なので、親密であればあるほど相手への誤解が多いということですよね。なので、親友同士だったとしても、恋人同士だったとしても、夫婦だったとしても、私はこの人のことまだ知らないかもしれないっていうことを注意しながら相手の話を聞くっていうことはとっても大事なことですね。で、まあ、バイアスじゃなかったとしてもですね、人って日々1分1秒変化していくので、昨日話していたこの人が今日も同じ考えだったり、同じ話をするかっていったらそうじゃないんですよね。なので、まあ、近しい人であったとしても、そうじゃない人でも、前回こう言ってたから今回もそうなんだろうっていう思い込みも良くないと思いますね。なので、 話を聞く上でその人をどれだけ長くもしくは深くよく知っているかっていうのは関係ないっていうことですよね。どれだけの関係性があったとしても、しっかりその人の今その人が話していることに耳を傾けなければ、その人を理解することにはならないってことですね。もう本当になんか目から鱗というか、自分がいかにこう人の話を適当にふんふんはんはん聞いてるなっていうのがなんか反省される思いですね。今日はちょっと時間もあれなのでここまでにしておいて、残りのいくつかに関しては次回の配信で話してみようと思います。ぜひね、自分の話をちゃんと聞いてもらった経験がない、誰かに話を聞いてもらいたいっていう思う人がいれば、私でよければ話を聞きますので、なんかぜひレターとかコメントで教えていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はここまでにします。続きは次回ということで、この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。